Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。
ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。誕生日、パーティー、バレンタインデー、結婚式。特別な日に寄り添い、彩りを与えてくれる花といえば、きっと多くの人がバラを思い浮かべるのではないでしょうか。バラといえば、イギリスやフランス、ヨーロッパのイメージが強いかもしれませんが、日本でも源氏物語や枕草子に登場する、実は馴染みの深い花です。3000以上の品種があるバラ。誰も見たことがない新しいバラとの出会いを夢見て、今でも品種開発が世界中で行われています。強い存在感を放つバラについて、あなたはどんなことを知っていますか？今回はバラについてお話ししましょう。バラがいつ誕生したのかは、実ははっきり分かっていません。アメリカでは3500万年前のバラの化石が発見されていますし、中国では紀元前3000年の頃からバラが栽培されていたという説があるため、人間よりずっと前にバラの花が地球で咲いていたことは確かです。クレオパトラやナポレオンの第一妃であるジョセフィーヌ、マリー・アントワネットなど、バラを愛した偉人も多く、ギリシャ神話やローマ神話の女神たちのエピソードや、シェイクスピアの戯曲にもバラはよく登場します。例えばあのロミオとジュリエットの有名なバルコニーのシーン。長い間対立を続けるモンタギュー家とキャピレット家、その家の子供同士であるロミオとジュリエットは、互いの身分を知らないまま出会い、恋に落ちます。やがてそれが許されない恋であることに気がつく二人。ある夜、ジュリエットは自分に会いに来たロミオをバルコニーから見下ろしながら、自分の苦しみを告げます。あなたの名前を捨てて、と思いの丈を告げるジュリエット。名前に何の意味があるの？バラと呼ばれるあの花をどんな名前で呼んでも同じように甘く香るわ。シェイクスピアが名作を書いた16世紀末、イギリスをはじめヨーロッパでは、バラは夏の間にだけ咲く命が短い花でした。ロミオとジュリエットの世界観に寄り添うのにふさわしい、儚く美しい花だったのです。現在の私たちが目にするような春から冬の始まりまで咲かせるバラは、中国の香辛バラをはじめ、東洋で生息する一部のバラ特有の性質で、当時のヨーロッパにはないものでした。中国で生まれた春から冬の初めまで繰り返し開花する四季咲きのバラがヨーロッパに持ち込まれたのは、18世紀の後半から19世紀の初めにかけてのこと。ヨーロッパの人々はその特性はもちろん、花の見事な大きさや見たことがない色に驚き、 憧れを抱きました。しかし四季咲きのバラが育つのは中国の温暖な気候あってのこと。栽培家たちにはヨーロッパの気候でも春から秋にかけて咲く耐性の強いバラの品種を作る使命が与えられたのです。現代の私たちが色や形が豊富なバラをフラワーショップで手にできるようになるまでには長い道のりがありました。美しく新しいバラを作るためにヨーロッパのガーデン職人や栽培家たちは交配や改良を重ねました。当時の栽培家たちを夢中にさせたバラは4種類。シンクのスレイターズクリムゾンチャイナ、ピンクの小ぶりな花を咲かすパーソンズピンクチャイナ、淡いピンクの大輪ヒュームズブラッシュティーセンティドチャイナ、そしてヨーロッパではとても珍しかった淡い黄色をしたパークスイエローティーセンティドチャイナ。後にこの4つのバラをもとに様々なバラが生まれたことからフォースタッドローズオブチャイナと呼ばれるようになります。1789年のフランス革命をはじめ、当時ヨーロッパの国々は激動の時代を迎えていましたが、バラの栽培家たちはその情勢をものともせず、国境を越えてバラの苗木の交換をし交配を続けるほどバラに情熱を燃やしていました。一つ目の革命が起きたのは1867年。フランス・リヨンのバラの栽培家、ジャン・バティスト・ギオーは、ヒュームズ・ブラッシュ・ティーセンティド・チャイナから生まれたバラを交配させ、四季咲きのバラの栽培に成功します。ギオーは、リヨンで開催されたバラの審査委員会に、このバラを出品。大きなピンク色の花を咲かせたバラは、1万点の中から見事選ばれ、ラ・フランスと名付けられます。ギオーのバラは国の名前を背負うにふさわしい、ヨーロッパ中の栽培家たちが目指した四季咲き大輪のバラの完成形であると称えられました。実際ラ・フランスは市場に出回ると大きな人気を集めました。ラ・フランスより前に生まれたバラの品種をオールドローズ、ラ・フランス以降のバラはモダンローズと区分されるようになるほど、バラの世界に大きな影響を与えた存在だったのです。バラの歴史の新たな1ページを刻んだラ・フランスですが、実は偶然という幸運によって生まれたバラでした。ラ・フランスの詳細な交配は今でもはっきりと分かっていません。当時の交配は科学的な見地から施されるものではありませんでした。果実から取り分けた種を混ぜて地面に撒いた後は、どんな色や形のバラが咲くのか、数年後のその時を待つしかない。実はそんな偶然による誕生を待つようなものだったのです。そんなバラの交配方法に一石を投じ、ビジネスと結びつけた一人の男性がイギリスにいました。バラ作りに第二の革命をもたらしたのはイギリス南西部ウィルトシャー州の農場主ヘンリー・ベネットです。農場の将来に不安を覚え、確たる収入源を探していたベネットは、数年前旅行で訪れたフランスで目にしたバラ栽培を思い出します。偶然に頼り、結果が分かるまで長い時間を要するバラの交配方法が、彼が手掛けていた牛の繁殖とはあまりにかけ離れていたため、よく記憶に残っていたのです。バラ栽培での成功を目指し、ベネットは畜産の知識を転用してバラの新しい品種の開発をするアイデアを思いつきます。牛の繁殖の知識が十分にあったベネットは、ブラシを使ったバラの受粉や温室栽培など、人工交配法による 管理されたバラ栽培の道を切り開いていきました。さらに他のバラの栽培家にも同様の栽培を広める活動も始めました。ジャンバティスト・ギオーのラ・フランスの誕生から2年後の1879年、ベネットはヒュームズ・ブラッシュ・ティー・センティド・チャイナから生まれたティーローズを交配した10種類にも及ぶ新しい品種を発表。そのうちのダッチェス・オブ・コノートをはじめとする数種類の新しいバラは商業的にも成功を収めました。ベネットが生み出したバラの新しい系統はハイブリッドティーと呼ばれ、イギリスのバラ協会からも認定を受けました。ベネットは1890年に亡くなりますが、その後も彼の弟子やハイブリッドティーの栽培方法を学んだバラの栽培家たちが次々と新しいバラの品種を世に送り出し続けました。今私たちがフラワーショップで手に取る切り花や一輪咲きの品種の多くは、ベネットが生んだハイブリッドティーのバラの系統から生まれています。ベネットの詳細やアイディアがなければ、バラは今こんなに華やかではなかったかもしれないのです。3500万年前から地上に生息していたとされるバラ、その美しさの裏には東洋からヨーロッパへの長い旅路や栽培家たちの試行錯誤や努力、新しい栽培のアイディアなどたくさんの積み重ねがありました。それらがあったからこそ、今なお色とりどりの美しいバラは咲き誇り、私たちはそれを大切な誰かに贈ることができるのです。これから先も誰かの探求心やアイディアで、その時代ならではの新しいバラやバラを活用したビジネスが生み出されていくのかもしれません。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは塩。塩の歴史にまつわる知っているようで知らない話題の話題。お相手は山中大輝でした。
話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。